はい。ワンドロートーク、第 99.91 回を始めます。こんにちは。ワンドロー北谷です。ですね、今日は、2019年6月、シャカパチすんな。5日ですね。ゲームマーケットも終わり、1週間も経ち、
6.5 ですね。
だいぶ時間も経ったタイミングなんですけれども、ちょっとね、振り返りをしたいと思っておりますので、まあ、なかなか100回に到達しないんですけれども、はい、頑張ってやっていきたいと思います。もう眠くてちょっとなんか疲れてんな。
100回に到達したら終わる縛りでもあるんですか？
100回にふさわしいことをしたいんです。
あ、100回にふさわしいことをしたい
な。はい。ということで、今日はアシスタントがいるんで、お名前をください。
笠原です。
笠原。
喋らなくなった。
笠原が喋んなくなって。
喋らなくなった。
君の名前
は。はい、埴輪です。よろしくお願いします。
埴輪くん。
はい。
で、笠原さん、来て。久しぶりに、笠原くんが。放送、笠原くん、俺も放送する体力ない、本当にね、編集する体力がないから、
切らなくていいようにしてほしいわ
。
放送しなくていいようにしろと。
まあ大体そうなんだけどね。反省会なんで。
そうだったらもう、ちょっと出せば、
はい、誰ですか。
俺です。
俺さんです。
あとは、もう一人ぐらい、二人ぐらいかな。
今ちょっと、はい、お花摘みですよ。
じゃあということで、ジェマジェット2000。12歳も帰るんだよ。ちょっとそこ座れよ。そこ座って。そこ座って。毎回呼ぶの嫌じゃん。もう
絶対編集だよ、これ。
そうですね。まあ、そういう人なんかね、身内だけで喜んで楽しいっていう感じにはしたくないですよ。
絶対編集だよ、これ。
みんなが聞いて不快になるようなことはしたくないんですよ。
絶対編集だよ、これ。
ではですね、ゲームマーケット2019春が無事終わりました。ご来場いただいた皆様、ご購入いただいた皆様ありがとうございます。ワンドローも、2日間、エリアで、大々的な、大きなエリアで、参加させていただきまして、もうね、楽しかったです。
まあ、通路近かったですからね、目に入った人もいっぱいいたんじゃないですかね。
ほう。ということで、まあ、ざっくりね、今日やりたいのは、反省会をして、次の冬に向けた、ね、反省を生かした、ブース出展をね、したいなと思っておりますので、はい、反省点をね、それぞれみんなにちょっと出していただきたいなと。やっぱこうね、いろんな意見があると思うんですよ。ということで、
誰から？
俺は最後がいいな。
じゃあ、
あ、
おじさんから。
はい。
俺さんから。
はい。小さんくんが反省を。
反省。
今回のイベントの、まあ、雑感でもいいじゃん。マイクこっち。
大丈夫です。はい。
入らないよ。結構、入らない。お願いします。
反省です。
意味んだよな。
ゲームマーケットの反省。
ゲームマーケットの反省？
はい。この間の春のゲームマーケットの反省を。
まあ、いっぱいあるだろう
な。なるほど。
いっぱいある。はい、現場でいっぱい行ってたからな。
あれかな、また本来は入ってはいけない時間、要は会場直前に入った人がいたところですかね。
で、あれ、それあれですか、みんなでこう拍手わーってやってる時に入ってきた人がいたと。
うちのね、スタッフというか、
何人でいいよ、
リーダーというか、
ボスというか、まあ、
あれ多分入っちゃいけない時間だよね。
まあそこがじゃあ一番の反省点だと。
以外は、
すべて、
素晴らしかった。
素晴らしかった。なるほど。じゃあワンドローのスタッフ2名が、
他は何も悪いことなかった。
ワンドロースタッフの2名が、本来入ってきてはいけない時間に入ってきた。
あれ多分、規制がかかってる
時間。本来はアウト。
どうぞって言われたから入って、どうぞって言われたから入りました。
そうなんですか、やっぱまた海の中にいたってことですか。
多分迷子にはなってたんだけど。
以前ね、いつだろうな、2017年の
後。2年前ですか？
はい。
3年前ですか？
はい。2年ために出した時かな。はい、ちょっとだけ時間がね、オーバーしちゃったんですよ。
不幸な事故。
11時ぐらいに、ちょっと並べて。
事件がありまして、はい、まあ、それ反省しましたよ。もう、迷子にならないように遅刻しないようにしましょうって。
はい。
はいはいはい。
それは、前の会場の話じゃないですか。
いや、でも、ほぼ前の会場と、いや、実際変わんなかったですね、そんなに。
で、今回は違う会場になったために、う
ん、ために、
もう、ね、これ、現場にいた人の声聞きたいよね。
誰？
俺は運転してるからわからない。俺の後ろで、
あ、ちょうど今来ましたかね。ゲストの、
はい、
ゲスト
の方が聞きたいですよ。皆さん、あの会場を目の前にして遠ざかっている気持ちって。
何それ？何それ？
あったよ。
どうでした？どうでした？実際ぐるぐるしてたんですよね。
あれはね。
以上。
ちゃんと入ってないよ。
絶対入ってない。
遠いわ。
あ、今それです。毎回これで撮ってるんです
か？毎回これで撮ってますよ。
あ、絶対入ってない、そこには。
まあそんな感じで、
まあちょっと、まあ、
ちょっと遅れてしまいまして。
若干の迷子に。
でも、ですね、10時会場には現場にいたので。
そうですね、ギリギリ。
10時です。
10時。
はい。
あの、
なので、
9時59分ぐらいに入って
ます。問題ないですね、はい。全く問題なかったです。ということで、まあ、ワンドロブス的には本当にね、良かったんじゃないかなと。
あの、非常に良かったですね、今回は。
良かったしか言えないな。
うん。だから全てが良かったんですよ。
まあ、真面目な話をすると、まあ、エリア出店、4分の1のエリアということで、今回初めての試みですね。今までは、企業ブースということで、ちょっと大きめの机と、あとは、私有スペース2個ぐらいを用意するっていうのが、やってたんですけど、まあ、物的にはそんな変わんないんですよ、エリアも。
うん、
机があって、うちらテーブルは2択、私有テーブルは2個、
ね。そうですね。そうです。
という形で、その物的にはそんな変わらないんですけれども、やっぱ間口が広かったり、あとは配置の妙というか、今回はその A 棟、B 棟で、A 棟がだいたい企業ブースメインかな。企業さんがエリア出店を大きく作ってたところで、B 棟は、まあ、同人が多い。
そうですね。一般の方が多かった。
はい、で、それを繋ぐ通路の真ん前だったんだよね。
そう、通路が2本しかなかったんで、はい、50% の人間はそこを通ってくるという。
そうですね。
ありがたい。
そこに女の子のポスターを掲げて、気になったやつは来るっていう。
そうですね。まあ、はい、オタクしい感じのポスターが、並んでるという感じ
で、はい。いらっしゃいませっていう形で、で、ブースにはちょっと女の子もちゃんと配置して、
そうですね。はい、今回はちょっと行っていただいたんで、非常に助かりまして。
あれ、前回いなかったんだって、
前回はいない
です。あ、前回いないのか。
前回男オンリーで
した。ああ。はいはいはい。まあ、そこはあるよね。男性と女性という、その、
非常に大きいと思います、はい。はい。非常に大きいと思います。
なので、まあ、いずれはね、ワンドローも全員女性になる。
そう、全員女性で、はい。
ワンドローも
できれば参加したくない。
俺らはいないというね、
はい、会場には行きたくないという思いが溢れ出てい
ますので、皆さん楽しみにしててください。はい、そんな感じかな。え、あ、一人、アシスタント、伊藤くん？
伊藤ですね。はい。
また。
あれ、伊藤さん、ブースにはいなかった？
ちょっと、
まだ。もう何やってんだよ。
なんか、ちらっと見に行ったりはしました。なんか、はい。
伊藤さん、またなんか変な格好して会場にいましたよね。
もう見てない、会ってねえもん。
いや、
会場で。
ちょっとお忙しそうだったんで、話しかけられず、
はい。帰るの、お前。
じゃあ、俺さん、お疲れです。
お疲れ様です。はい、まあ、でも何回かブースの方は通らせていただいたんですけど、やはり先ほどの話もある通り、
真面目だな。
真面目か。真面目。通路通ったタイミングで真っ先に目に入って、でまあ壁もあったんで、まあちょっと遠くからでもしっかりポスターが見えてて、
でもさ、俺らさ、4分の1でさ、
はい、
その見えるのが、
はい、
コーヒーを売ってる、コーヒーを配ってる、
はい、
キックスターターのブースと、通路しか見えないんだよね。
は
い、
あ、そうです、コーヒーが
通路。俺らの世界からは、で、ちょっと外れると、もうメインストリートの広いそのエリアスペースがあって、
そうです、そうです。
こんな華やかなんだって思うよね。
あ、そうです、なんか、まあ、比較的には随分端に追いやられたなっていう。
いや、でも良かったけど、
良かったですけど。
でも、結構今回はすごい良かったんで、はい、悪かったところも逆にやっぱあるんじゃねえかなと思うよね。
ないです。
え？悪かったというブースがあるんじゃないかな。
あ、割り送ったブース。
俺らは良かったなと思うけど、
はい、やっぱり、はい、ですね。
だよね。
割り送ったブースはあると思います。
今回すごい壁をね、壁ブースがなかったから。
会場は良かったですよね。
会場は良かったんだけど、
会場は良かったですよ。
今までってさ、 壁にブースを配置してたから、
あ、そうですね。
外周を回るっていうのが普通だったんで、はいはい、スタンダードな動きがあったんだけど、それが今回ないから、
ね、まあ今回田んぼみたいな、こうなんか中に通路がいっぱいある
とこだと意外と見えなかったんじゃねえかなとかちょっと思ってて、
まあ、そうですね。そういうのでしょうね。あると思いますよ。
で、うちらは通路がそこに目の前にあったから、良かったっていう感じなんだけど。
まあ、同人化はほぼ変わらずって感じでしたね。何本か通路があって、そこにずらーっと机があって感じだったんで、まあ、同人化は多分そんなに変化なく。
むしろあの通路広くなったりしてたんで、まあなんか人が詰まったりってことがなくて、
これ広々とさ、それ自分たちのなんかやったことは言っていいの？それダメ？何
あったのか。
何何？
いやちょっと食い物のトラック並びすぎですねあれ。
何それ？
すごいだから食べ物コーナーがあったじゃないですか。
飲食コーナーが
。
はい。
で、まず机が少ないから、うん、座ってるやつもいたんですよ。座って食べてる人もいて。
座ってるやつっていうのよ。
座ってる人もいて食べてたんですけど、はいはい、まあ実は俺も座って食べたんだけど。
お前もやつじゃねえか
よ。いや、やつなんだけど、はい、なんだけど、とにかくめちゃくちゃ並んで、いや、多分並んだ方はわかると思うんですけど、
はい、
あ、すごい並んでて、
はいはいはい、
多分10分以上並ばないと物が買えないみたいな。
二郎並んでるんだからいいじゃん、別に。
いや、二郎に並んでる時とテンションが違いますよ、それは。
え、並ぶのが大変だったってこと？
大変でしたね。なんか列がもうずっと、だからその、なんですか、飲食コーナーの机の横をもうずっと遥か通り過ぎてみたいになっちゃった
から、ね。でもさ、立地考えたらさ、駅から近いしさ、
まあ、
駅
の横には
コンビニもバーミヤンもあるじゃん。
バーミヤンありましたね。
すごいいいよね、と思って。
いや、よかったですよ。うん、まあ朝、ファミマ行ったら、えらい混んでて大変でしたけどね。
ファミマローソンじゃなくて、ファミマ？
ローソン反対じゃないですか。
あ、反対か。
違う。ローソンか。ファミマが反対だ。
そう、ローソン。うん。
ローソンでも並びましたけど、まあでもちょっと、それの日じゃないぐらい、やっぱ飲食コーナーは並んでましたね。
うん、だからなんか、そうですね。新しい会場になって、まあどんなことになるのかなと思ったけど、すげえ、寒いぐらい冷房を効かせていただいて、あんだけ暑い日中がね、外が暑い中、すごい涼しくて。
一枚羽織ってないと寒いぐらいでしたね。
そうですね。
はい。
だし、結構広々としてて。
いや、広かったです。本当に広かった。
まあ自分たちのその A 棟を見たときに、本当に何だろう、もう日本、今までのゲームマーケット、ね、日本のボードゲーム市場では考えられない感じのレイアウトというか、もう本当に、海外のコンベンションみたいな感じの、もう、建物というか、設置があって、で、同時には同時にブースで、まあ、コミコミはしてるけど、通路は歩きやすくて。は
い、そうですね、広かったですね。
だよね。
ですね。
なので、なんか、
3、4人で広がっても全然ぐらいな感じだったもんね、広さ、通路の広さ的には。
そうですね。
感覚的には良かった。
全然流れは。
かなと思います。なので、オリンピック終わってもあの会場がいいなってすげえ思っちゃったな。
そうですね。
だよね。あれ以上拡張ができないから、あれマックスなんで、
はい。
そういう意味では、
そこはちょっと不安
ですけど。ちょっと伸びしろがないのが多分、運営側としてはね、悩ましいところだろうけど。
あの会場で入らないってもう偉い騒ぎですけどね。
まあまあ、2日目は結局全部が埋まってるわけじゃなかったんだよね。
そうですね。
結局。
まあいろんな。まあでも完売とかもあったでしょうし。
いや、1日目2日目で出店者違うんですよ。
はい。ブースの数は全然違うんですよね。
そうそうそう。
まあじゃあそもそも出店数が足りてなかった可能性
も。2日目の方が削られてるんで、違うイベントスペースに当てられてたから、そういう意味ではもうちょっと伸びしろはあるんだけど。
はい。
ちなみに、まあ、自分ね、たち、まあ、うちらもやったけど、伊藤くん？
はい。
伊藤くんは、まあ、個人でちょっと出てたじゃないですか。はい、名前は出さないけどね。で、1日目、2日目、あれってどうやって出したんだって。まあ、どこまで行っちゃっていいのかな。
どこまでっていうの？
あれだから、両日参加ってしたの？
はい、両日参加です。
うん。で、体感として、はい、その土曜日、日曜日問題ってあるじゃん、もともと。
ああ、そうですね。お客さんの数だったりだとか。
数だったり、売り行きが下がるみたいな流れもあるじゃん。はい、それって感覚的にどうだった？
そうですね。まあもちろん、1日目の方が、多いなっていう風な感じもあって、
うん、
実際、まあ、1日目の方が、売れるペースも早かったんです
けど。ペースは違ったんだね、やっぱ。1日目の早かった。
1日目の方が多分
早かった。だって1日目の売り数聞いてもさ、まあ、具体的に言っちゃあれだけど、
はい、
いや、だからその、通路が近かったんで、A 棟と B 棟の、その通路近くだったんで、ワンドロブースが。
はい、はい、はいはい。
だから、その人の流れはよく見えるわけですよ。だからその、はい、A 棟じゃなくて B 棟の方から、一般参加の方がこう、ザ、うん、ーッと流れてくるわけじゃないですか。
来るね、来るね。
なんで、まあ、この、どれぐらい人の往来に関しては多分一番よく見えてるポジションだったんですけど、ね、まあ、やっぱり朝が、両日ともやっぱり朝は結構人がふわーっと入ってくるなってイメージで、やっぱ昼過ぎると、まあ、だいぶ穏やかになったなというのが、ね、まあ、土日ともあったんで、まあ、やっぱり朝買って、 まあ、やりたいから帰ると。あ、遊びたいから帰ろうっていう人がやっぱ多いんじゃないかなとは思いましたね。
そうですね。
まあ、ワンドローの話で言うと、あとは、まあ、だから今回、その、イベント物販という形で、アクリルキーホルダーを作ったりとか、いろいろあったんですよ。ちょっと
瞬殺でしたね。
ちょっとだから難しかった ね、そこら辺のバランスというか。
そうですね。はい、ちょっとやっぱ、配るにしてももうちょっと数がとか、なくなるぐらいだったら、なくなるぐらいだったら、なんかこう欲しい人に直接売った方が良かったかとか、まあその辺はちょっと反省としてはあるかもしれないですね。
とても魅力的なキャラクターを描いていただいたので。
あ、そうそう、本当に素晴らしいイラストでしたね。
まあ、あれもちゃんと販売した方が良かったなっていうのは、販売しつつ、まあ、特典つけるよぐらいの。
そうです、そうです。
そっちの方が良かった。多めに作れたりしたので、はい、もうちょっとね、数を、見誤らないようにしなきゃなとか。
まあ、今回特にキャラが良かったんで欲しい人いっぱいいたような雰囲気はあったんで、まあ、実際にちょっと言われたわけじゃないんで、
ファンもいると思うので、本当にそうですね。そういう意味では良かったなというのはありますよね。
あります、
はい。シリーズじゃないんだけど、やっぱりキャラクターが立ってたので、今後もなんかこうね、継続できるような何か、もちろん、
まあ、そうですね。
基本セットの拡張を作るとか、あとキャラクターを使った違うゲームとか、ね、なんかやっていくことができたら、また面白いことになるかなとか考えてたりするんで、まあ、不明のためには今、すごいシリーズをやろうと、試みてるところなんで。
あ、そうですね。ちょっと2日目、はい、1日目の夕方ぐらいに、はい、もともと一部で売ってた拡張はなくなっちゃって、それは申し訳なかったなと思いますね。ちょっと数が。
まあ、まあ、はい、そういうもんです。
まあ、そういうもんだろう。
歌ってるんで、ただ、ゲームマーケットでしか作りませんよとか言ってないので、ちょっと。
まあ、なんかの機会に。
そうですね。少量でもこう、配布できたらいいなとかね。
まあ、遅くても、冬には。
わかんない。冬、もう冬の話するのも嫌だけど、冬なんだよね、もう次は。
まあ、何のイベントにも参加しなければそうですよね。イベント限定なら。
そうそう、とかもあるので、まあ、いろいろ、
まあ、継続できるものは継続して。
的には、だから次の冬にもやりたいことがいくつかあって、これまあ、やらないと思うけど、言うよじゃ、やろうと思ってることね。
はいはい、は
い。いくつかありまして、まず、不眠のために
2。まあ、のっけからダメそうだな、ま、
いやいや、失礼なこと言わないで。
いやいやいや
頑張って作ってるんだから、みんなで。
頑張ってくれ。
そう、不眠のために2は、やっぱ正式シリーズで、独立でこれで遊べますよっていうやつを作ろうと思っております。で、そのタイミングで、あ、
で
そのタイミングで、
で
次の次回作、朗読劇の次回作も、てかそのタイミングじゃないか。
朗読劇の次回作
は予定してるんで、まあ、
そういうのもあるんですね。
はいはい、その前後でやりたいなと思って。
まあ、これが不明パッケージと。
で、不明に関しては、まあ、それぐらい、基本的には、新作はそれをまず、
まあ、2ですね。
作って頑張って販売したいですよと。
はい、拡張じゃなくて2が出したいと。
あとは、まあ、今回のエンジェリストゲームですけれども、一般販売ですね、お店で店頭に並ぶ予定も今月かな、6月の末に、イベント来れなかった方も買えるようになります。なので、はい、お手に取っていただければと思うんですけれども、まあ、それを生かした、キャラクターを生かしたなのか、アナザーストーリーとか、ちょっといろいろ考えてまして。
まあ、拡張なのか。
うん、で、まあ、もうちょっとね、本当は、彼女たちの物語というか、なんで戦っているのかとか、そういったバックボーンをちゃんと説明してなかったので、どうにかしてそれを、皆さんに伝えれるような媒体というか、何かね、作りたいなと思ってたりするので、まあ、冬には何か動きがあればいいなと思っておりますと。動いてますと。
はい、
で、あ、そう、話戻るけど、その、踏めためにそうだ、朗読劇の DVD が今月発売になりますので、見に来た方も、そうでない方も買っていただけると。
2部あったんですもんね。そのパターンが2種だったんですよね。そう。片方しか見てないやつは、
先ほど編、不明編、2枚組どっちも入ってて、4500円。
だから2枚、
安い。
どっちかしか見てない人は、もう見てないものも見れるし、振り返りもできると。
そうっすよ。
素晴らしいセット。なんか、買うしかねえ。
2枚組になっちゃったからさ。なんか、
買えよ。
予想よりも、ちょっと高いんだけど。
買ってくれよ。
値段は据え置きだぜってことで。
買ってくれよ。
皆さん、ね、ご購入いただければ、次の活動もしやすくなるので。
きちいんだよ、こっちも買ってくれよ。
言うね、それ。まあ、まあ、
はい、ということで、まあ、今月末ですね、とにかく。6月末に。
それはね、6月の18日。
あ、じゃあもう、本当にもうすぐ1週間後とか。
9には、はい、まあ、
とかアニメートのオンラインショップとか、あとは家サブとか。
結構大手の流通にも乗るんですね。じゃあ買いやすい。
いや、委託みたいなもん
ですね。委託みたいなもん。まあでも買いやすいと。
はい。
別に東京じゃなくても買えるし。
はい。多分そういう形で。
地方の方にも買っていただける。
できるようになると思いますので、本当にまあ、本当地方の方は来れなかったと思うんで。
まあ、そうですね。劇場は新宿でやりましたからね。はい。
いや、本当一つゲーム我慢して買ってくれって感じですね。
そうですね。まあ、4000円分だったら。
本当に2本入ってるんで、めちゃくちゃお得なんですよ。
ゲームマーケットで2つぐらいゲーム我慢すれば買えますからね。
なので、そこは、宣伝をしてきました。で、はい、あとは、ちょっと、まあ、これはどうなるかわかんないんですけど、ニューロステレガシー周りをちょっと動かしたいなと思ってて、いや、いくつか考えてるのがあって、まあ、だいぶ前から企画して、多分言ってはいると思うんですよ。TRPG を作ってるんで、それをいつどう出すかっていうところが一個と、あと、これやりたいなと思ったのが、イラスト替えバージョン。例えば、エンジェリストゲームのキャラクターたち。エンジェリストたちを持ち寄って、その、エンジェリストゲームバージョンのちょっと効果も変えたニューロステレガシーとか。
これ今言ってること全部やったら冬パンクしますね。
誰が？
ワンドローが。
ワンドローがパンクしないけど。イベント限定でとか、なんかおまけにとか。え、小宮さん？
パンク。
猿が。どうした猿が。
パンクしません今の全部やったら。大丈夫ですか、
ね、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、
だって今からやれば動けるし。
あ、そうかそうか。じゃあ、大丈夫ですね。大丈夫ですか大丈夫らしいです。はい、大丈夫らしいです。はい。
そんな感じで、まあ、いろいろ考えて。
もう全部できたら盛りだくさんと。
はい。
全部できなくても踏み絵2は出したいと。
そうですね。踏み絵2は出さなきゃダメです。
そうですよね。
はい。
踏み絵2はもう期待しててくれと。
一番、こうね、やらなきゃいけないのは踏み絵2なんですけど、その理由としては、はい、クラウドファンディングを中止していただいて、その2019年に新作を出すので、
はいはい、
新作に登場できる権利を販売してますので、
ああ、これはちょっと流れるわけにいかないやつ。
それたちをちゃんと物語でどう生かすかっていうのを、かなえさんが頑張って考えて。
じゃあ、とりあえず冬は、とりあえずは、踏み絵2に期待してくれと。
そうですね。まず一つ目ですね、
はい。
ちゃんと頑張って用意しているので、
はい、
ご期待くださいと。
やっぱり自分と比較してどうなのかっていう風なことを気にしてらっしゃる方っていうのがいるように感じますね。
それがなんかさ、なんか顕著化したというか、
こういう、ね、
今回のツイッターとかを見ると、意外とその、今回はダメだったっていうのをすごい素直に言うとことかもあって、なんか今までそんなことなかったじゃん。
はい、そうですね。
だよね。なんかそれが、はい、なんか、いい悪いっていうのがすごい、なんか、吐露してて、
はい、
それがいい悪いか、その、それぞれの規模感があるから、
はい、
自分たちもその、売れなかったって言われても、いや、君たちは、例えば100個作って、10個しか売れなかったなのか、1000個作って100個売れなかったなのか、でも100個って、例えばね、100個作ったところから見てみれば、完売じゃないですか。
まあ完売ですね。
はい、そうそう。だから、それぞれの規模感があるから、売れた売れないって実はすごい分からなくて。
まあ、外部から見たら分かんないですよね、それは。
そうですよね。
そう、はい。なので、なんかその、何をどうしたいのかなっていうのがあって、彼らがそれぞれの意見があると思うし、
はい。
なんですよ。で、別に僕の中では、まあ、ぶっちゃけると、この、ゲームマーケット、同人活動じゃないですか。
まあ、趣味ですよ。
そう。ホビーなんで、はい、基本的には自分が満足できるっていう、その、自分が何をしたいかっていうのが明確にちゃんとあるかどうかっていうのが大事なんですけど、
はい、
まあ、同時に本質としては、同行の人を探すと。自分が好きなものをそれぞれ、共有し合うっていうのが多分、本質なんですよ。
はい、
つまり、自分が作ったゲームを楽しんでくれる人を探す。っていうのが、まず一番の、目的があるとは思ってたのね、僕の中では。まあ、いろんな、こう、人が増えてる環境なので、まあ、そうじゃないっていうのはわかるんだけど、やっぱ自分が作ったゲームを楽しんでくれる人がいるってだけでいいじゃないですか。
そうですね。
売れた売れないっていうところは気にせず。はい、なんだけど、なんか商業主義というか、売れなきゃダメなんだっていう、ちょっと思っているところがあると、なんか違うなとちょっと思ってて、ただ、人によっては、ゲームを作って楽しんでもらうっていうのが目的ではなくて、
はい、
売るのが目的の人もいるわけですよね。その自分が数作って数を売るっていうそのマーケティングであったり、
うん、
そういったところを楽しむっていう人もいるので、一概には言えないんですよ。
はい、
だから、この問題は一概には言えないってことなんですよ。売れた売れないだけじゃなくて。
そうですね。
なんで、それぞれがさらに意見をバンバン言ってるから、
はい、
で、意見を言ってる人は、その人の視点で言っちゃったりしてるから、
はい、
なんか、どうなのかなっていうのと、あとあれかな、宣伝の仕方教えてっていうのもあっ あったよね。
そうですね。今回は。
教えてほしいぐらいですよね。
そうだよ。俺らも教えてほしいわ。なんか教えてよ。
年越しトランって教えてほしいぐらいですよ。
そうですね。今回、その、ツイッター見てて、やっぱりご意見としてあったのは、
はい、
まあ、フェーズとしても本当に、PR がうまくいってるか、そのゲームマーケットまでに、あの、積極的にお客さんに。
どんだけプロモーションできたかの話をしてるわけでしょ。
はい。っていうところが影響したんじゃないかっていうふうにおっしゃってる方もいまし
たけど。正直な話、今更だろって話なんだよ。
それは、そりゃそうっていう。
何のために、何のためにゲームマーケットの大バナー、広告ですよ、はい。あそこにね、あの、タッチする人がいて、あそこを、はい、売りますと。
はい。
アークライトさんが、そこに価値があるから売りますってずっと言ってたわけ
じゃん。公式ブログの、ね。
それってそこに価値があるっていうことをもともとみんな知ってるはずなのに、まあそれはプロモーション一つじゃないですか。とか、
はい。ゲーム、そのなんか体験会というか、を足しげく通うでも、もうそれだってプロモーション
ちゃう。今回は、あ、そう、一時期あったのはあれだよね。カフェ巡りってあったよね、一時期。プロモーションの一環として。カフェに行って、自分のゲームを置いて、で、自分の遊んでもらって、で、カフェに置いてあると遊ぶじゃないですか。
あ、まあまあ、
遊んで欲しくなって、話題になって、買うっていうのは一時期のプロモーションの方法として一個あったよ、前は。
うん、あ、やっぱりそういう地道なところと、あとやっぱそのあれですね、まあお金はかかるけど、
まあ、
バナードーンって売ってるとか。
ツイッターのプロモーションやったりとか。
はい、まあ、ツイッター、そうですね。
あとは、普通にあれですよ。J マーケットカタログにも広告ね、求めてるん
です
よ
ね。
そこでお金をかけてやる。
いや、だから、思いつくだけでもこれだけあるから、これで差がつくのなんて、まあ、至極真っ当の当たり前の話で、まあ、それに対して今更文句を言ってどういうこと
か。ただ、それは、つまり、同人活動の一環なのかっていう問題も一個あって、
そうですね、
あの、ゲームを作って自分の好きなものを遊んでもらうという趣旨のもとやってる人から見れば、
まあ、
さらに、宣伝活動して、プロモーション費用をかけて、なんか、足しげくカフェ巡ってとかまでするのっていうところもあるんだよ。
あ、まあ、そうですね。
でも、しないと遊んでもらえないっていう状況になってるのはどうよっていう。それはわかると思う。
まあ、
そう
ですね。人口が増えればしょうがないんじゃない
かな。ただまあそうなんですよ。出店数がまず増えてるっていうので、どうしても100個のうちから3個見つけてもらうのと、
まあ600個のうちから3個は厳しいよね。
全然違うなっていうのがあるのと、ただ今のはやはり広告だったりだとか、あのお金をかける方向っていうのももちろんあったと思うんですけど、
まあ今結構金を出したっていう話ですよね。
はい、まあもちろんあのこれ以外にも
エリア出店もそうだからね。
エリア出店自体そうですね。
金かけてる
からね。バージョンですね。まあこの重課金する以外の方法でも、例えばまあ動画を作ったりだとか、
動画もただじゃねえぞ。自分で作るのを人件費考えたらめっちゃ高いよ。
はい、まあ高いですね。
人件費まで言い出したらもう本当に
同人活動。
そもそもゲーム作ってる段階で人件費なんか偉いこと
だ。まあいやでも動画作るっていうのをぶっちゃけるとそれってさ、は
い、そうですね。編集ソフトも買わないといけないんで。
だし、動画を作るスキルを手に入れなきゃいけないんでしょ、
はい、
ゲームを作るスキルの他に、動画を作るスキルは必要だし、もしくは、動画を作れる友達を作るとか。
そう、
コミュニケーションですよ。
はい。そうですね。翻訳してくれる友達を作るとか。
もちろん、
そうですね。いろいろ PR やつが得意な友達とか。
動画とかとは、
はい。動画、まあ、あとはその、ツイッターでやっぱり回ってきて、興味を持つっていうパターンがあると思うんで、そのツイッターで、あの、一枚の画像で、あ、興味を持ってもらうみたいな。
それでもさ、そう言っちゃうと、はい、インパクト勝負のゲームだったり、
キ
ャッチなものだったり、そう、
イラストレーター。有名なエスターを使ってるとかね。
とか、いうポイントが必要になってくるわけじゃないですか。
なんか商業感ですよね、それも、
はい。本当にその、いろんな方法はあるとは思うんだけど、
はい、
あの、この前のフォアシュピールさんだって、あの、イベント、その、
事前体験会ですね。
遊ぶだけのイベントとか。
はい。自由だけのイベント
そういうのをね、良かったと思うんですよ、
はい、
あれは。とか、なんか、例えば本当僕が言ったのは、あれですね、一般流通しないゲームを、
はい、
だからチャック袋のゲームが売れないとか話もあったじゃん。ね、手に取ってもらえ
すらしないとか、はい、あの、手詰めのやつってこと
ですね。そうそう、ああいう、
はい。
だからやっぱ、綺麗な化粧箱じゃないと手に取ってもらえないみたいな説もあったりするから、別に、はい、うん、それはそうだろうとは思うんですよ。正直な話。
まあ、並んでたらどうしても、そうですね。
そうですね。いや、例えば、ね、他のもので例えたらさ、あの、はい、手書きの本とさ、製本された本ってさ、どっちがいいって言われてるん
ですね。スーパーで、例えば、美味しそうにパッケージングされてるお刺身となんか、
うん、
ちょっと、まあ、魚
生物生物いったちょっと嫌だね。
ちょっとそこは、
わかんないね。難しいな。人によると思うんだよね、あとは。
そっちがいいっていう人ももちろんいると
思う。おばちゃんが握ってる、握りたての、
はい。
おにぎりと、ちゃんとコンビニで作られたおにぎり、どっちがいいって、もう、派閥が分かる。ちょっと論点が違うな。論点が違う。
いや、でもだからその、そっちを求めて買いに来てる人だって、当然、だその、
でも、
一般ニュースに乗らない、ゲームマーケットしか手に入らない、そういう、こう、同人の、ちっちゃいところとかの、
もともとそういう、
ゲームを楽しみにしてきてる人だって、もちろんいる。
そういう、なんだろうな。荒削りである、その、同人らしいゲームっていうのを、もともと求めてる人たち、もちろん、変わらずにいると思うんですよ。こんだけ、
肥
大した人口なんだけど、やっぱりそういうコアな人たちがいて、ただ、それたちが絶対にそういうゲームを買うかと言われたら、そうではなくて、
買うたちはどっちも好きなんですよね。
そう、買いたいんだけど、パッケージにしたゲームを買うってなっちゃうと、結局、選ばれるわけじゃないですか。
そうですね。
そうなると、確かに今まで以上に売りにくい状況にはなってる可能性がある。
そうですね。比較対象が単純に数も増えていて。
で、一箇所はすげえ売れたけど、自分たちはいつもよりも下がったってなると、なんでだろうっていうのは当然かな。でもそういうのが今、現状そういう状態なので、うん、まあ、だから僕はパッケージングをしないじゃないや。チャック袋ゲーム限定イベントとか。
はい。
後日、家サブには並びません、みたいな。
完全限定。
そうそうそう。
一般流通には乗りません
イベント。乗りませんイベントをやったらいいのに、と思って。だって、そしたら、今言った、その、プロモーション。まあ、プロモーションは別だけど、
はい、
でも大量生産で、余らしちゃったら、それは自分がリスクヘッジができないわけじゃん。
そうですね。
そういうことをしないようなゲームが並ぶわけでしょ、つまり。
はい。
そのイベントでは。そうだから、そういったものと比べる、その差が減るわけじゃないですか。
はい。
だから、手に取っていただきやすいっていう。で、みんなチャック袋もしんないしね。低価格で。これダメ？ダメなんだよね。俺が言ってるやつ。余ったらどうすんのっていう。
いや、まあ、そうですね。その、中には、すごい安い価格でも、箱を用意するような人がいるんじゃないかっては。
うん。でもそれがみんながそれを買うかもしれないけど、別に他のもん買うでしょ。それ買ったら他の買わないってわけじゃないでしょ。それを2000円で買いました。
はい、
じゃあイベント、もういいや、買うもんないやってなるわけじゃないから、
別に
いい
ん
じゃ
ないの。まあでもそういうイベントにはね、多分そういうなんかこう、まあ、すっごい嫌な言い方をすれば、チャッチー放送の、ね、ゲームが。
お前口悪いな。とりあえず。
あまりこう、本当のお金のかけ具合を重視。
そうしない人も来るから。
内容というか。
むしろそっちの方が来るよ ね、そういうイベントやったら。
そうですね、コンセプト
が。そうそう、だから、まあ、俺も言い方悪いけど、キラキラした人たちは来ないんじゃないかなっていう。
そうですね、いわゆる陽キャは来ない。
陽キャ来なくていいと思うんですよ、そういうイベントは。
いや、それこそ、同人活動の本来の職としてはそっちか
も、ね。いや、陰キャのものみたいな。
もう、いわゆる、ゲームが集まる。
いや、いいと思うんですよ。そういうイベントをやって、誰かがやってくれたら、ね、ワンドローも参加しますよ、じゃあ。
え、するんですか？
チャック袋なんで、うちらも得意じゃないですか。
いやいやいやいや、やめてください。
なんでだよ、お前ら入れるの得意だ
ろ。やめてください、200円だってもう。
まあでも、そういうことです。だから別に、そういったイベントがあれば、もちろん、ね、お手伝いもするし、はい、そういうのを流行らそうっていうのは全然僕はマイナスなイメージないんですよ。え
?40 分です。
なんすか？
いや、長い。40分は長い。
めっちゃ今、いい話してんのにな。
40分は長いんじゃ。
みんな聞きたがってるよ。
もう踏み絵で切ったらよかった。
はい、じゃあ、はにゃくんの限界になったら。
はい、は
い。いや、だからとにかく、
なんでわかんないんだよ。
踏み絵の朗読劇の DVD を売るんだと。DVD ですか？
いや、別に俺たちはこの放送で宣伝なんてしたくないんだよ。ただ言い換えだけど。
DVD を売るんですよね、でも。
販売します。
販売するんですよね。
はい、販売します。
はい。で、フミエファンの人は、冬も、2が出るから、楽しみにしててくれと。
あ、そうなんです
ね。まあ、今回だから、その、とにかく2つがセットでよく売れたんで。
急に話変わって終わります。
よく売れたんですよ。
時間軸そんなみたいな
時に。編集しましたみたいな。全部切る気ですか、これ。
フミエのためにの、その、だから、拡張セット2つってたんですよね、今回。
はい。
非常に多くの方にこう、手に取っていただいて、特にやっぱ買ってく人は二つ同時に買っていく人がすごい多くて、はい、多分もしかしたら今頃ね。
いや、買えなかった人もいるし、
そう、今頃多分二人で
こう。地方で来れなかった人もいるし。はい、
なんでまあ、その辺をちょっとこう、考えながら、 今回はこれで。
なんだ、もう何が言いたいの？
いやいや、
終わらせようよ。早く終わらせよう
よ。ちょっと帰りたいなっていう。
ごめんね。ごめんね、帰りましょうね。
あとお腹空いたなって。
ごめんなさい。ということで、まあ、次のゲームマーケットも、ていうか、次のゲームマーケットまでこれ放送しないのかっていうね、収録がないのか怪しいですけど、はい。
じゃあ、最後、一番遅くて、冬の放送で、次回お楽しみにし
てください。あと一個だけ、
はい、これだけどうぞどうぞ、はい、どうされました。
次やりたいこと一個だけあって、中村誠さん。
はい。中村誠さん、はい。
会ったことあるっけ？あるね。
ありました。はい、ありました。
あの、彼が、ちょうど20周年なんですよ。
これは、
ゲームデザインを始めてから20周年が今年アニバーサリーイヤーということなので。
でももう始まってるんですね、じゃあ今年。
そう、今始まってて、はい、なんで、少なからず、まあ私たちもお仕事一緒にしてて、彼らの商品、彼の作る商品を、デザインしたゲームを出したりとか、もしてるんですよ、何個か。
まあ友人であり、仕事仲間であり。
で、中間さんが担当するものを、グラフィックデザインをうちの小宮がやったりとか、いろいろやってる中なので、うん、そうなんですよ。はい、はい。ということで、まあ、何かしらしたいと思ってます。なので、一緒に中村誠をお祝いしたいっていう人がいたら、大募集です。はい。なんだろうな。よくあるじゃないですか。
具体的にどうすればいいですか？ワンドローに連絡すればいいですか？
ワンドロー、まあ、私の DM でも何でも、
LINE でも
DM でもいいんですけど、ご連絡いただいて、中村誠さんを祝いたいって言ってくれたら、なんかしましょう。
それは、何をやるんですか？
例えば、まあ、ゲームデザイナーだったら、はい、中村誠をね、主役にしたゲームをみんなで作ろうとか。
ああ、なるほど。
それぞれが作ってアニバーサリーパッケージを出すとか。
なるほど、なるほど。
例えば、グラフィックデザインだったら絵を描きますとか。なんかそういう、中村誠さんをお願いしましょう。
まあ、せっかくだからゲーム関連で、はい。なんかやろうって、別に集まって飯を食おうとかってわけではなく。
そうです。お祭りをしたいので、なるほど。個展を開くとか。
なるほど、個展。
はい。なるほど、個
展。そう、中村誠のゲームを並べて、はい、はい。で、そこに新作のゲームみんなで作ったアニバーサリーボックス出しますとか。なんかいろいろできると思うんで、アイデア募集ですっていうことで。いや、少なからずやらなきゃいけないのはうちなんで、ワンドローがさすがに立ち上げたいなと、やるなら。やるならね、はい、他がやるんだ、やるよりはうちらがやりたいんで。
はい、まあ、とにかくじゃあ中村さんの20周年記念を。
そうですね。
盛り上げていきたいと。
そういうことで、ちょっと、仲間は募集します。
ご意見と。
いや、もう、仲間俺もやるよってやつを。
俺もやるぜって
よくあるじゃん、漫画でさ、その、何十周年の漫画とか、寄せ書きあるじゃん。ジャンプ漫画で。
あります、ね。
あるよね。
あります。キャラを呼んだ先生が書くみたいな。小田井
先生とか、久保田先生とかが、こう、書いてくる。はい、りょうさんのや
つ、ね。あります。みんな書く。みんなでりょうさんを書くみたいな。
そういうのを
、ね。
ことを、やっぱデザイナー関連でね、ゲームデザインして。
なるほど。
やっぱり、その先駆者の方々をこうお祝いしたいと。
なるほど。
はい。いずれは自分をされたいなと。
20周年。
20周年。やばい。
何周年の
そうじゃわかんないです。あんま興味ないんで。
じゃあ次の放送までに把握しとくってことで。
あ、いや。
なんすかいいっすよ。どうぞ。
いや、びっくり、なんかさ、俺がさ、サインしようっていう話面白かったでしょ。
あ、なんか自発的にサインを始めた話ですね。
あれびっくりしてたよね。
はい、我が社の木更木が自発的にサインをしたという。よかったらサインしましょうかという、こういう感じですよ。
積極的
な
姿勢
です
ね。マウント。
サインしてくださいではなく、しましょうかという。
違うね、
ちょっと、はい。やっぱこう、溢れ出てしまったんでしょうね。
ちょっと忘れました。
いや、どうやらその
、行かないでな
と。大ファンの方が。
あ、
どうやらその、
先生って言い出したから。
ワンドローのゲームの、大ファンの方が。
で、しかもゲーム買ってくれて、今までいっぱい遊んでましたって感想言ってくれて、はい、買ってくれて、じゃあ、
そうそう、ありがてえなというところで。
サインとかしますよ、みたいな話をしたら、だけなんで、別に、変な意味じゃないでしょ。
そうですね。なんか、そこまでされたら、もう、自然な流れが。
突然ペンを貸してくれと。
まあ、そうです。そこだけ言われたら、ちょっと、おっていうよ。
いやいや、普通に我々、お会計とかをしてたわけですよ。
はい。
お会計とかをしてたわけですよ。そしたら、聞こえてくるわけですよ、隣から。よかったらサインしましょうか、みたいな。お、どうしたみたいな。
気持ち悪い。
何があった
気持ち悪い。
そしたらペンを貸してくれと。
おぉ、持ってねえのかと。
こう、サインなんですね。でも、まあ、こう、ゲームの蓋の裏にやるのが、こう、文化なんですかね。はい。して、非常に満足そうに帰っていったんでよかったな
と。そうですよ。
よかったですよ、
はい。喜びを与える、ハッピーメディア
クリエイター。もしかしたら聞いてるかもしれないですけどね。
踏みのために出すときに、はい、次の冬は、金井誠司サイン会をやります。
ふみえ2の発売の暁には、
はい。ふみえ関連を買ってくれた方には、金井さんのサインをします。っていうことを、今言っといたんで、させます、
はい。あ、これはもう決定です。
デライトワークだけに出すんじゃねっていう。
なるほど。
今回あれですかね、あの、なんかロストブレイブのなんか、あの、なんとかバージョンでもやってましたからね。
はい。はい、成り上がりの盾の勇者、
はい。
盾の、
はい、盾の勇者かな、はい。やってましたんで。はい、じゃあ、ワンドローでもやると。
そうですよ。
じゃあもう今決定、
ライトワークですね、これはもう。と、ワンドロー、どっちが大事なんだと。ちょっと。何ですか、なんでちっちゃいの
え、まあまあ、あの、再開やると。
金井さんを困らせるのも悪い。
優しい。はい。ということで、まあいろいろ詰まってるんで、まあそれをね、逐一ちょっと進捗があれば放送していきたいなと。
本当か？
やっていきますよ。やっていきますよ。僕も落ち着いたらどんどん放送、毎週放送。
毎週。
落ち着いたら毎週放送ですね。
落ち着かねえなじゃあこれ。
はい。ということで、
じゃあ
ゲスト募集中です。
中村さんじゃんじゃん。
そう、中村さん会はやりたかったん
で。中村さん会ですね、じゃあ次は。
はい、終わりです。お疲れ様でーす。
お疲れ様でーす。
ごめんね、長かった。
中村さん会。